初めての万葉集第90回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。秋の風吹く。我が世高、いつそ今かと、松苗に、母屋は見えん秋の風吹く。藤原の馬会、牧八、1535番歌。訳、恋する人を、いつだろう、今来るかと待つままに、果たしてお顔を見ることなどあるのだろうか、いたずらに秋の風が吹くことよ。この歌は、藤原の夫人の三男である藤原の馬会が詠んだ歌です。馬会は、遣唐福祉や日立の神、式部教、地蔵なにわ宮司、参議、西海道節度使などを歴任した律令官人で、式家の祖としても知られています。一方で、万葉集に短歌六首、日本最古の漢詩集、開封草に漢詩六首を残す歌人、詩人でもありました。今回の歌は、万葉集、牧八、秋の造花に収められています。牧八は季節ごとに、造花、草紋に分けられており、造花は風物を読むもの、草紋は連城を読むものです。今回の歌は一見、造花ではなく、草紋に思えます。我が世子は男性同士で用いることもありますが、女性から男性へ、親愛の情を持って用いる例が大半です。母屋は見えんの、やは、に、不安が示されており、秋の夜、男性の訪れを待つ女性の姿が想像できます。改めて考えると、藤原の馬会は男性なのに、この歌は女性の立場で読まれています。馬会の歌には、他にも女性の立場で読んだもの、1730番歌があり、いずれも馬会が虚構として創作した歌と考えられます。また、馬会は漢詩文に素養がありました。秋風が吹く中、女性が男性の訪れがないことを、警棒、寝室で嘆く詩が、玉台新鋭など、中国の宮廷詩にいくつも見られます。馬会はそのような知識を利用して、秋の風にふさわしい和歌を創作したのではないでしょうか。また、秋の風吹く歌は、草紋にもあります。牧八、秋の草紋は、ぬかたの大君が天智天皇をもって読んだ、君待つと、我が恋よれば我が宿の、すだれ動かし秋の風吹く、1606番歌から始まります。草紋ばかりを収めた牧四にも同じ歌、488番歌があり、秋の草紋の代表といえる歌です。ぬかたの大君の歌の秋の風は、訪れの前兆とも解され、連城に中心があります。一方、造花に収められた馬会の歌では、虚しく吹く秋の風そのものに中心があると言えそうです。本文、万葉文化館、坂口由佳。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。朱雀門広場、奈良市。藤原の馬会は、遣唐副使として遣唐使船で唐に渡りました。平城宮跡歴史公園の朱雀門広場には、復元された遣唐使船が展示されています。朱雀門広場には、他にも、平城宮いざない館、天平三月館、天平馬師館、天平見晴らし館、天平集い館などがあります。住所、奈良市二条大路南、 4-6-1 問い合わせ県営平城宮跡歴史公園平城京再生プロジェクト電話 0742-35-8201